ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぼちこです。花壇に植えてあるネギの先端にネギ坊主ができています。見つけると積んでおいて、ある程度溜まったら天ぷらにして食べています。溜まるまで水に刺して台所に置いているんですけど、今日見たらネギ坊主の薄皮が剥がれて花が咲いていました。薄皮の中からたくさんの白い花が飛び出してきて、それぞれの先端から黄色い色をしためしべが飛び出ています。まるで霞がかった花火のようです。眠っていた者たちが一斉に春が来たぞーって弾けたみたいです。これまでネギ坊主は味わうものだとしか思ってなかったんですけど、目でも楽しめるものなんだなーって思いました。今回はエジプト旅行の7日目、2026年2月13日金曜日のお話です。前の日はホテルに着いたのが夜中の3時だったので、この日の朝はゆっくりすることにしました。とはいえ、ホテルには朝食がついていたので、レストランが閉まる前には頑張ってベッドから出ました。泊まっていたホテルは、ナイル川の中州にある島の一つ、ゲズイラ島にありました。カイロは東西に10キロ、南北に15キロの中に2000万人もの人が暮らしているそうです。古い町に人が密集していて混沌としています。その中でゲズイラ島は高級住宅街で、他に比べると街にゆったり感がありました。そして近くにはスーパーマーケットもあったので、朝食後はお買い物に出かけました。街ではバリケードを囲った中に警察車両とたくさんの警察官がいるのをよく見かけました。覆面をして防弾チョッキを身につけて機動隊みたいな感じです。エジプトでは過去には観光客を狙った襲撃事件も起きているし、2011年のアラブの春以降は反政府デモや軍事クーデターが起こって多くの市民が犠牲になっています。私も以前エジプト旅行を計画したことがあるんですけど、治安の悪化で諦めたことがありました。今は落ち着いているっていう情報だったので、今がチャンスって思ってやってきたんですけど、街の様子を見ると、なんか上から押さえつけているのかなという感じがしました。ホテルや公共施設の入り口には金属探知機が備え付けられているし、地下鉄の入り口では怪しいなって思われる人には荷物検査も行われています。こういう様子を見ると物々しい感じがするんですけど、暮らしている人たちはそれが日常で平穏な感じです。機関銃を背中に背負った警察官がファストフード店に買い物に来たりしています。危険なのか平和なのか、一階の旅行者にはよくわかりません。スーパーに並んでいる商品は、ほぼすべてアラビア語表記しかないです。でも、今は Google 先生という強い味方がいます。パッケージをカメラで写せば翻訳してくれます。値段が商品棚に書いてあるものもあるんですけど、書いていないものが多かったです。いくらなんだろうって思って、レジにいた店員さんのところに行って聞くと、壁に取り付けてある機械で調べることができる。 と教えられました。バーコードをスキャンすると商品名と値段が表示されます。これは便利です。気になる商品を持っていてはピピってやって値段を調べていました。そんなことをしていたら、突然お店はクローズだと言ってシャッターが閉まり始めました。慌てて手にしていた商品だけを買って店を出ました。外に出ると交差点に敷物が敷かれていて、男性がやってきてそこに座りました。この日は金曜日、イスラム教の休日です。これからお祈りが始まるようです。ガイドブックで博物館の開館時間を調べたとき、金曜日だけは11時から1時半までは閉館となっていました。なんでかなーって思ってたんですけど、お祈り休憩のようです。ちょうどその時間でした。スーパーを出ると、街にあるほとんどのお店は閉まっていました。地下鉄に乗って、オールドカイロというカイロ発祥の地区に行ってみることにしました。カイロには現在3路線の地下鉄が走っていて、今も拡張工事が進められています。切符は IC カードもあるんですけど、使っている人はほとんど見ませんでした。みんな窓口で切符を買って乗っています。金額は距離によって変わってくるので、窓口で行き先を告げて買います。この時は7駅先まで乗って8ポンドでした。25円ぐらいです。ホームには音楽が流れていて、電車が来ると大きなブザー音が鳴ります。電車には女性専用車が設けられています。でも夫と一緒の私は普通車両に乗るしかありません。女性は私のように家族と一緒の人がわずかに乗っているだけです。車内はこわもての男性がずらりと並んでいます。こっちの人は目が鋭くて顔立ちがはっきりとしているのでみんな怖そうに見えます。でも本当は親切な人ばっかりなんですけどね。ぎゅうぎゅうではないですけど、まあまあ混んでます。私を見て席を譲ってくれる人もいました。女性だから譲ってもらえたのか、年寄りに見られて譲られたのか、よくわからないですけど、ありがたく座らせてもらいました。それに席が空くと、ここが空いたよってわざわざ教えてくれます。おせっかい焼きが多くて、みんなとってもあったかいです。乗り換えに迷っていたら、わざわざやってきて教えてくれたおじいさんがいました。でも、ただの親切ではなく、最後にはマネーってチップをせがまれました。かというと、純粋に親切な人もいて、一緒にホームまで来てくれる人もいました。てっきり同じ電車に乗るのかなって思っていたら、ホームに着いたら反対方向へ戻っていきました。夫は親切にされるたびに手を合わせて感謝を表します。普段そんなことをしないのに、なんでって聞いたら、日本人アピールだそうです。で、また、それをすると、相手の人は、とっても喜んでくれて、和やかな雰囲気になります。地下鉄の車内には、物売りもいました。小さな子供が、隣の車両から入ってきて、みんなの手に商品を手渡していきます。ティッシュや雑貨類です。一通り配り終えたら、またもう一度回って、買ってくれる人からはお金をもらって、いらない人からは回収します。私の乗っていた車両では誰も買いませんでした。回収が終わった頃に父親がやってきて、売り上げを聞いて暗い顔をしていました。 は曇っていて風があって砂ぼこりがすごかったです。時々息を止めないといけないくらい砂が吹きつけてきます。オールドカイロにはたくさんのツアー客がいたんですけど、欧米人の中にもマスクをしている人がちらほらいました。ホテルのレセプションにご自由にどうぞっていう感じでマスクが置いてありました。朝見かけた時にはコロナの頃を思い出して、また何か変な病気が蔓延しているのかなって思ったんですけど、そうではなくて砂ぼこりを防ぐためのマスクだったということが分かりました。オールドカイロの街にはコプト教の教会がいくつも建っています。ガイドブックによるとコプト教というのはキリスト教の一派なんですけど、教義の捉え方がキリスト教の主流の人たちは少し違うらしくて、キリスト教の中では異端とされていて独自の道を歩んでいるそうです。エジプトでの宗教の変遷を見ると、古代エジプト時代は多神教だったんですけど、紀元40年頃からキリスト教が入り始めます。そして2世紀になるとエジプト人の大半の人たちがキリスト教徒になっていたそうです。その後7世紀に入るとアラブ人がやってきて、キリスト教に改宗する人が増えて、キリスト教、いわゆるコプト教が衰えてきたそうです。でも今でもエジプト人の1割ほどがコプト教徒だと言われているそうです。そしてここオールドカイロには遺跡ではなくて現役の信仰の場所として歴史ある教会が建っています。イエスの家族がエジプトに避難した時に過ごしたと言われている洞窟の上に建てられた教会もあって、その地下にある洞窟を見ることもできました。この日はエジプトで過ごす最後の夜です。夕食はエジプト料理のレストランに行くことにしました。ウーバーを呼んで出かけました。 Google マップで位置を確認しながら乗っていて、もうすぐだなーって思ったあたりから商店街っぽい雰囲気になってきました。暗くなってきていたんですけど、照明で明るく照らされていて、食料品や調理器具などを売る店が立ち並んでいます。買い物をする人たちもたくさんいます。次の交差点を越えたらレストランです。向こうに派手な電飾で飾り付けられたお店が見えます。しかし交差する道は中央分離帯に露店がずらりと並んでいて、交差点の中にもその露店が続いて並んでいます。露店に塞がれて T 字路になってしまっていて、まっすぐ抜けられません。運転手さんは迂回するべく右折しました。しかし右折して入ったその道は歩道です。って思いました。右手にはお店が立ち並んで、左手には露店が並んでいます。そして露店の向こうには車道、その向こうの中央分離帯には露店が並んで、その向こうには反対向きの車道、また露店、歩道、お店が並んでます。わかりますかね？ややこしいですよね。向こう行きとこっち行きの車線が一車線ずつあって、その両側に広めの歩道がある通りです。それぞれの歩道の片側にお店が並んで、車道側には露店が並んでいます。そして車道と車道の間の中央分離帯にも露店が並んでいるんです。一つの通りにお店の列が5列もあるんです。 そしておまけに歩道はお祭りかと思うほどの人だかりです。そこを車で走るんです。最初入る道を間違えたのかと思いました。でも後ろからも車が続いてきているので間違えたわけではないみたいです。車がゆっくり進むと人はなんとなく避けてくれますけど、たまに人が多すぎて避ける隙間もないっていうところもあります。それでもなんとか進んでいきます。もしこれでスピードがもう少し出てたら映画の中のカーチェイスのようです。車に乗っていると車の周りにいる人たちがすごく近くて目が合ってなんか気まずかったです。ずいぶん走って次は反対側の歩道へ入って来た道を戻ります。そしてようやく迂回し始めた地点の向こう側にたどり着いて交差点を越えることができました。そして電飾でカラフルに飾り付けられたレストランに着きました。レストランは大衆的なすごく大きなレストランで、入った正面には大きな階段があって2階にもテーブルがありそうです。私たちは1階のテーブルに案内されました。お客さんもいっぱいいて賑やかです。テーブルを長くくっつけて2、30人で会食しているグループもあります。顔を全部覆った女性たちも案内されていきます。多分そういう人たち向けの他の人からは見られないような部屋があるんだと思います。壁付けのテレビではこのお店の名物のモロヘイヤスープを紹介するビデオが繰り返し流されています。そしてアラブ音楽が大音量で流れています。各テーブルにはテーブルクロス代わりの薄いビニールシートが敷かれています。日本で大きなお寿司の桶とかオードブルを包む時に使う風呂敷代わりのビニールのシートみたいな感じです。そこに袋入りのプラスチックのカトラリーセットとティッシュペーパーの箱がドーンとセットされています。周りを見ていると、お客さんが食べ終わると食べ残しを全部ビニールシートに開けてくるくるっとまとめて捨てられていました。英語のメニューを持ってきてもらいました。お店のオーナーっぽい恰幅のいいおじさんがオーダーを取りに来たので3品頼みました。すると、それでは少ないから足りないよ、もう1品頼んだ方がいいっていうのでおすすめのものを1品追加しました。それらが来る前に焼きたてのピタパンが山盛りになった皿がドーンと置かれて、パンにつけて食べると美味しい練りごまのソースみたいなものも来ました。それからきゅうりとトマトと赤玉ねぎのサラダに、ナスの辛い漬物のようなものもやってきました。オーナーによると、これらはお店からのサービスだそうです。さて、注文したものが来始めました。まずは鳩のグリルです。エジプトでは鳩のグリルが定番と聞いていたので食べてみたかったんです。丸々とした鳩がよーく焼かれていて、葉っぱ野菜の上に乗ってやってきました。ナイフを入れると皮がパリパリで薄いです。そして中からパラパラっとしたご飯がたくさん出てきました。でもプラスチックのナイフがぐにゃぐにゃしていてとっても扱いにくいです。もう途中からは手を使って食べました。鳩はあんまり肉がついていません。しかも油がなくて硬いです。この料理は中に詰めたご飯と パリパリの香ばしく焼けた皮を食べる料理なのかなって思いました。そして冒険心で頼んでしまった腸詰めも来ました。腸の中にもご飯がパンパンに入っていてお腹が膨れてきます。スーパーではナスとかズッキーニにお米を詰めたものも売っていました。エジプトではご飯を詰めた料理が多そうです。そしておすすめされたミックスグリルが登場しました。やっぱり葉っぱ野菜の上に乗ってます。山盛りのよく焼けたお肉とキュウリ、そして大きなパプリカの輪切りが乗っています。ジューシーとは真逆の食べ応えのある赤身肉です。そして塩味がきつめでスパイシーなのでよーく味わってみたんですけど、何のお肉なのかよくわかりませんでした。でもお肉をたくさん食べた、満足だっていう感じにはなりました。そしてこのレストランの名物のモロヘイヤスープがやってきました。スープが入ったお鍋を持った女性がピローンと伸びるスープを高いところから落として受けるというパフォーマンスを何度も何度も繰り返しやってくれます。盛り上げるためなのか、あんまりにも近いところで本当にすぐ目の前でやってくれるのでびっくりしました。スープは美味しかったんですけど、これも塩味がすごくきつくて全部飲み切ることができませんでした。どの料理もそんな感じの味付けで、暑い国の庶民の味という感じがしました。これだけ食べて、お水とコーラも含めて2300円ほどでした。結構お値打ちだと思いました。翌日は晴れて風もないので砂ぼこりに悩まされることもなかったです。暑いんですけど日陰に入れば涼しくて過ごしやすいお天気でした。午後には空港に向かわないといけないので、午前中はのんびりと街ぶらを楽しんで、以前グッチーさんがベトナムに行った時に2階にあるカフェから街を眺めたという話をしていたのを思い出して真似をしてみました。ケバブ屋さんの向かいにあったカフェに入って2階の席から街を眺めました。ケバブ屋さんには頻繁にお客さんが来てはテイクアウトをしていきます。店員さんはお肉を削りながら、そして時々つまみ食いをしています。その隣には本屋さんがあったんですけど、ショーウィンドウをちらっと見る人はいても中に入る人はいませんでした。パン屋さんが自転車でパンを運んでいきます。長さ1メートルはありそうな竹で作った網に丸いパンが並べてあります。それを2段重ねて片手で持って走っていきます。この日はバレンタインデーです。バラの花を持つ人もいました。飲み物を2人分とライスプディングのようなデザートを1つ頼みました。現金が1000円ほど余っていたので、ちょうど代金を支払ったら使い切れるなぁと思って頼んだんですけど、サービス料やチップがプラスされたらわずかに足りなくて、泣く泣くクレジットカードで支払いました。なのでホテルの近くにあったスイーツのお店でお金を使い切ることにしました。アラブ風のスイーツがずらりと並んでいます。でも一つ一つに値段はついていないし、グラム売りのお菓子もあります。お金を見せてこれだけ分欲しいということを伝えました。あれこれ指差しすると紙のトレーに載せていってくれます。そして最後に その金額になるように調整してくれました。そして同じ紙のトレイを上にかぶせて、アラブっぽい絵が描かれたお店の包装紙で綺麗に包んでくれました。これリュックに入れて大事に日本まで持って帰ってきました。そして午後日本に帰るためにウーバーでカイロ空港へ向かいました。相変わらず街は大渋滞です。中央分離帯には物売りがたくさんいました。運転手さんは窓を開けておじいさんから大きなプレッツェルが3つ入ったものを買いました。車が少しずつ動くのでおじいさんも歩きながらお釣りを渡します。でもお釣りが少し足りないようです。代わりにもう一袋どうだと提案してきました。運転手さんにいらないと断られるとポケットからお金が出てきました。もう一袋買ってもらうための口実だったようです。家に持ち帰るんだろうなぁと思っていたら、私たちに一つずつくれました。そして自分でも一つ食べながら運転しています。プレッツェルは硬くてしょっぱいドイツのものとは全然違っていて、軽くてほんのり甘みがあって美味しいです。顔よりも大きなものなんですけど、サクサクと食べることができました。無事に空港に着いて帰国の途に着きました。旅行に出ると、いつも初日はこれから長い旅だなーって思うんですけど、帰る日になるとあっという間だったなーって思います。そして帰りの飛行機で次はどこへ行こうかなーって考え始めます。番組の感想などどんなことでもいいのでお気軽にお寄せください。メールアドレスは口頭ブーキー旅@gmail.com。X ではハッシュタグことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。